ッシッシ
ポップに日本史
フォーポッドキャスト、さあ始まりました。ポップに日本史第41回。はい、ポップ担当岩崎と
日本史担当遠藤です。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、岩崎くん今年も頼りにしてるのでよろしくお願いしますね。
頼ってください。ちょっと本当に何ができるか分かんないですけど、頑張ります。
ね、はい、皆さんも新年新年って新年に、ね、聞いてるとは限らないんですけども、
そうなんですよね、
まあ、でもね、いかがお過ごしでしょうか。
はい、
昨年はねコロナで各業種日本中世界中で大変な1年でしたけども。
そうです ね、結構もう大変でしたね。
本年もねその余波はまだまだ残っているとは思うんですけども、
はい、
新年ですからね。
そうですね、またちょっと、
明るくいきましょう。
明るく、おせち美味しかったですか。
おせちね、
そうですよ、
2021年ですよ。
いやーなんか実感ないです
ね。
中途半端になっちゃいましたね。せっかく2020でなんか覚えやすかったんですけど。
でもいいじゃんいいじゃん
よ、いいですか、
いいじゃん、
いいんですか
ね、
いいです、はい
牛年ですよ。牛年、
牛か。
岩瀬くんの干支って何よ。
自分は犬ですよ。
犬、
はい、自分、
あ、でも犬っぽい。
あ、犬っぽいですか。
え、何座、星座は。
え、蟹座です。
蟹座、
蟹座です。蟹っぽいってよく言われます。
何型、
B 型です。
B 型の蟹座の犬年ね。
はい、何が分かるんですか、それ。
いや、分かんないですけど。
めっちゃちょっと楽しみにしちゃいましたよ
ちなみに遠藤は、
はい、
乙女座の A 型のうさぎ年です。
なんか
かわいい、かわいいでしょ。
めめしくないですか。
めめしいでしょ、ね、めめしいでしょ。
ちょっと、めめしいですよ。でしょ、女の乙女って感じです。
でしょ、
はい、
そういう感じの男ですのでよろしくお願いします。
なんか真逆な感じするんですけどね
いやいやいや、
ギャップ萌えです。ギャップ萌え、はい、
ギャップ萌えでしょ。
ギャップ萌えです。
ビジュアルは公開してないんでね、皆さんの想像にお任せします
そうですね、自分もお任せします
ね、
はい。
でね、今年の、牛年の特徴なんですけども、
はい、
まあね、新年の一発目なんでこういう話もしていこうかなと思うんですけども、
はい、
まあいろいろね、こうサイトとか言う人によっていろいろあると思うんですけども、
はい、
なんかね、牛って昔から農業に欠かせない生き物だったんだよね。
そうですよね、耕すときとか、
ね、そうそう、機械がない時代には牛を使ってこうね、田んぼとか畑耕してたし。
そうですよね、はい、
あと酪農に至っては今も牛乳飲んでるしね。
あー、そっか、昔から牛乳ってあったんですか。
いやー、でも牛乳飲んでたかどうかはちょっとそこまでは分かんないんだけど、
はい、
まあ、歴史はもしかして欧米より遅いかもね、日本はね。
あ、まあまあそうですよね。
まあでもとにかく昔から人間のそばにいて手伝ってくれて、
はい、
しかもね、文句も言わずに、まあ嫌だったのかもしれないけど我慢強く手伝ってくれてたのが牛だったと。
そうですよね、はい、
そういう意味からだと思うんだけど、牛年って、
はい、
我慢とか忍耐の年ってって言われてるみたいなんだよね。
そんな意味があるんですか。初めて知った。
で、あとね、その我慢と忍耐の先にこれから発展する前触れっていう年でもあるみたいなんで。
これから発展する前触れ、まあいい、
そうそう、なんとなくさ今の現状にぴったりじゃない。
まあ本当ですよね、これから発展していく。
そうそうそう、だからコロナで大変だったけども去年は、
はい、
まあね、こうね、我慢とか忍耐を重ねていけば何か今年は最後の方にいいことがあるんじゃないのっていうを感じさせる年じゃない。
なるほど、ぴったりです。
まあ耐え忍べば絶対にいいことあるでしょっていうことだね。
そうですよね、ずっと暗いわけじゃないはずなんでね、
そうそうそうそうそう、
明るい未来が待ってますよ、
そうそうそう、どんな年になるかは分かんないけど、あんまりね暗くならないようにいきましょう。
そうですね、気持ちも暗くなっちゃったらあれですからね。
そうそうそうそう、
影響しちゃいますから体にも。
そうそうそう、まあ、ちなみにね、
はい、
遠藤家ではね、年末に、
はい、
家庭用のダーツボードを購入しまして。
え、購入したんですか？
買いました、買いました。はい、こう自動計算とかしてくれるやつで。
めっちゃいいやつじゃないですか、ちゃんと。
まあめっちゃではないんだけど、まあおうち時間を、ね、
しっかり
充実させようと思いましてね。
はい。
うん、あのヨセ君もぜひ今年遊びに来てくださいよ。
え、ダーツやりに行っていいですか？
いいですよ、ただですから。
やりたい、うん、本当ですよね、うん、毎回100円払って。
そう、まあヨセ君には100円払ってもらおうかな。
え、なんでですか？
で勝負しましょう、勝負。
あ、そうですね、
うん、お待ちしておりますということで。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本題に入ります。
はい、
はい、で2021年の一発目なんで、
はい、
めでたい話をしたいと思います。
そうですね、めでたくなりたいですよ。はい、
うん、暗い話とか陰気臭い話嫌でしょ。
そうですね、
うん、
お願いします、明るく
ね。2021年はですね、
はい、
日本の国旗日の丸の話でスタートしたいと思います。
おお、
めでたいでしょ。
めでたいです
ね。
あとなんか案外知らないっていう。
そうそうそうそうそう、
知ってていい当たり前なのか分かんないですけど、自分全然分かんないです、
ね、当たり前なだけに知らないよね。
そうなんですよね、まあ、あの太陽みたいな意味、
う
ん、
そうそうそう
っぽいっていう、
ずいぶん大雑把なあれだけど
それしか知らない、
うん、ね、ちゃんとそういう歴史的な話もするのでご安心ください。
はい、よろしくお願いします、
ね、ポップに日本史ですからね。
はい、ポップに行きましょう
ね。はい、じゃあ早速ですが、岩崎くん。
はい。
岩崎くんはアメリカに2年間留学のご経験があるとお聞きしたんですけども、
はい。
アメリカの国旗といったら何でしたっけ？
星条旗。
ですよね。
ですよね、
うん、
はい、
うん。じゃあ日本の国旗といったら？
日の丸。
ですよね。
はい。
うん、まあ日照旗とも言いますね。
日照旗、はい。
うん。で、この日の丸日照旗はいつくらいから日本の国旗として使われてたかって分かります？大体でいいんだけど。
うん、明治時代。
ああ、うん、なんかそんなイメージあるよね。
そうですね、そっからなんか江戸幕府が日本の国旗をやってるみたいなイメージないですもんね、
う
ん、
そうでしょ、うん、
はい、
まあ、確かに明治戦争とかそういうあの軍艦とかのイメージなんとなくあるよね。
あります、あります。
うん、ただ実はですね、
はい、
正式に日の丸が日本の国旗ですっていう風に法律として定められたのって、
はい、
平成11年。
え、最近じゃないですか。
そう、1991年なんで今からちょうど30年前なんですよ。
30年前。
そう、今年で30歳なんですよ、あの日の丸は。
自分より年上ですね。
そうですね、自分よりは年下ですけど。
あれ、
ね、意外でしょ。
意外ですよ。
うん、最近なんですよ、実はこの正式にされたのはね。
今まで正式じゃなかったってことですか？
そうそうそう、国旗及び国家に関する法律っていうもので正式に定められたんだって、平成11年の1991年に。
知らなかったです。
うん、だからそれまでは日の丸が国旗で、
はい、
君が代が国家だっていう法律ってなかったから。
はい、
驚きだよね。
驚きですよ、知らなかったです、そんな。
うん、お、これ2021年初の驚きってことでいいかな、岩崎くんの。
あ、いや、ほんとそういうことになりますよね。
あ、イエーイ
取られちゃった、うん、遠藤さんに
奪っちゃったよ、うんうん、じゃあね、
はい、
それ以前はね、日の丸って使ってなかったのって思いませんか？
いや、思います、思います。
使ってなかったのかな。
使ってたんじゃないですか。
ですよね、使ってた、ね、
なんか使ってるイメージありますよ、はい、
うん、使ってた使ってた、うん、さっき岩崎君明治時代っていう話もしてたけど、
はい、
法律では定められてはいなかったんだけど、
はい、
日の丸をさ見ればさ、
はい、
日本っていうのをイメージするでしょ。
イメージします。
うん、で逆に日本って聞いたら日の丸をイメージするよね。
そうですね、
うん、これは間違いないでしょ。
間違いないです。
うん、でそれはね、今も昔もそうなんだけど、
はい、
じゃあね、あのそんな法律上は今年で30歳の日の丸日照旗なんですけども、
はい、
この日の丸が日本ではいつから使われてたかっていう話をこれからちょっとしようと思いますんで。
お願いします。
はい、で結論から言いますと、
はい、
いつから使われてたかっていうのは正式なところはわからないです。
え、わからないんですか誰が作ったんですか、
う
ん、
そう、わからないのよ、誰が作ったかっていうのはわかんないんだけども。
はい、
というのもね、あの日の丸の起源って古すぎて。
あ、そんな古いんですか。
そう、古すぎて正確には分からないってことなんだよね。
あ、へえー、うん、
でただそれでもね、一応資料として一番古いもので残ってるっていうのが、
はい、
701年、
701年、
701年、うん、この年の正月に、
はい、
正月の元旦に、
はい、
当時の天皇陛下だった、
はい、
文武天皇っていう人がいるみたいなんだけど、この人が、
はい、
日蔵の旗を掲げたっていう記載が何かに残ってるみたいなのね。
はい、
うん、でこの多分ね、日蔵って読むんだと思うんだけど、あの日曜日の日に、
はい、
に人弁にあのエレファントの像って書いて日蔵って多分読むと思うんだけど、これね太陽っていう意味みたいなんだよね、この日蔵っていうのは。
ああ、それで日蔵が太陽の意味。
うん、うん、
はい、
だからこの701年のお正月の時に太陽の旗を掲げたっていう記載があるみたいで、
はい、
でこの時点ではね、この太陽の絵が描かれた旗っていうだけであって、
はい、
おそらく今みたいな日の丸みたいなデザインではなかったんじゃないかって言われてるらしいんだけど、
はい、
うん、ただ701年の時点で、
はい、
太陽を日本のシンボルにしてたっていうことはこれ確かなんだよね。
もうマークになってたわけですね、それが。
そうそうそうそう、うん、太陽が日本のマークみたいになってたんだよね、天皇陛下のとこに飾られてたってことだから。
はい、
まあ、てか そもそも今現在の天皇陛下は、
はい、
まあ、これ神話の世界の話になるけど、アマテラス大神っていう太陽神からずっとこう血脈が続いてるっていうことになってるから、
はい、
まあ、日本がね太陽を何かしらの形で敬って奉ってるっていうのは、まあ、これ当然のことなんだよね。
ああ、まあまあそうですよね、そういうことですよね。
うん、なので今みたいな日の丸っていうデザインではないまでも、
はい、
まあ、それに似た太陽をモチーフにしたものは文章に残っているっていうことなので、
はい、
一応大昔から太陽をモチーフにはしてたんだよね、日本っていうのは。
なんか気になりますね、どんなマークだったんだろうっていう
ね。
めっちゃ、
うんうん、ここまでは OK かな。
大丈夫です。
文章では一応そういうのが残ってたと。
はい、
でじゃあ今のような日の丸のデザインっていうのが登場したのはいつだったでしょうかっていう話になるんだけど、
はい、
うん、ヨセ君さっき明治時代くらいかなって言ってたけど、
はい、
これね答えから言っちゃうと、
はい、
源平の合戦の時からって言われてんだよね。わかる？源平合戦ってわかる？
源平の合戦？なんか海外と戦ってた時ですか？
あ、違うね。源平合戦だからあの、
はい、
いわゆる平の清盛率いる兵士と、
はい、
源頼朝とか義経兄弟が率いる源氏、
ああ、はい、
それの源平、
はい、
うん、これが源平合戦って言うんだけど、
はい、
その時のね戦いの様子がね、こうリアルタイムではないんだけど、後々こう、
はい、
文章だけじゃなく絵とか、
はい、
まあ、絵画として芸術作品として残されていく行くんだけど、
はい、
その絵の中に今我々が知ってるいわゆる日の丸っていうのが描かれてるんだって。
どっち側についてるんですか、その。
あ、それをこれから話するね。
あ、お願いします。
うん、でそれが今のところ日の丸がこう、
はい、
資料というか絵で登場する最初のものみたいなんだよね。
ああ、そこなんだ。はい、
うん、だから年代で言うと、だから源平合戦の年代で言うと、だいたい鎌倉幕府の成立って何年だっけ、岩崎くん覚えてる？鎌倉幕府
わかりますよ、
うん、
いい国作ろう鎌倉幕府、うん、1992年、うん、
だったよね、うん、でも
ちょっとあれですよね、
今ね1185年とかいろいろな説あるけど、まあまあ大体そのくらいだよね。
はい、
うん、でその鎌倉幕府の成立の前にて源平合戦が行われてるから、
はい、
まあ、1180年くらいかな、日の丸のデザインが存在してたってことなんだよね、
はい、
今からだから約850年くらい前ってことになるんだけど、
結構昔ですね。
ね、すごくない？
そう考えても、ね、はい、
絵として残ってるの。
すごいな。はい、
そうなのよ。うん、でちょっとここで2021年初の速度特に行かせていただいてもよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、あの紅白見ました？年末
紅白は見たけど見てないみたいな、ちょこちょこガキつくとこうね見てるみたいな。
ずっとは見てないみたいな。
そうなんですよ。
うん、ちょっとエンドはね今回見ませんでしたね。
え、なんでですか？
うん、いやちょっとこう NHK に対してちょっと不信感が芽生えてきてるので、ちょっと、
ね、どういうことですか？何があったんですか？
まあそれはどうでもいいとして、こうね、社会政治的なあれとかがね、は
い、あ、難しい話になってきましたね。実はもう全く分かんないです、う
ん、まあだからそれはどうでもいいとして、
はい、
ではなぜ、
はい、
あの紅白歌合戦では、
はい、
まあ紅白だから赤と白だよね、赤と白に分かれて戦うのか分かる？まあ、あのさ、運動会とかもそうだった。
そうですね、赤帽子と黄色、うん、あ、黄色じゃない、白帽子。
そうそう、赤白帽、うん、はい、赤白帽とかだったでしょ。
やってました、うん、やってました、はい、
うん。あとさ、岩瀬くん、おせちでさ、
はい、
紅白ナマスって知ってる？
わかんないですね。
あの人参と大根をこう千切りにして、
はい、
酢と砂糖で漬けて食べる、あのおせちのこれ一つなんだけど、
はい、
うん、実は遠藤この紅白なます好きなんだよね。
あ、もう絶対入ってるんですか、紅白なますっていうのって、おせちにどこの家庭でも。
いや、まあその家庭それぞれあると思うけど、うちで結構作ってて、あの、に日本酒に最高に合うのよ。
あ、うまそうです。なんかそれだけでもいいですね。
うん、
見たこと
も、あ、でも岩瀬くん日本酒飲めないんだよね。
飲めないですけど、それがあったら飲める気がします、うん、お正月なんで。
あ、本当？あ、そう。うん、あ、ぜひね、別に正月じゃなくてもいいんで、あの人参と大根と酢と砂糖あれば作れるんで、ぜひやってみて。
え、作ってください。
なんで自分が作るんだよ。
え、なんで自分が作るんですか。逆に食べたことないのに。
あ、そうか。あ、じゃあ今度ダーツの時に、じゃあ、あ、そうですね、ダーツしながらつまもうか、それ、
ね、お願いします、その時に。
合わないけどね。
いや、本当ですよね。和と洋がもう、うん、
まあいいんだよ、和洋折衷でね。
そうですね、楽しみに待ってます。
はいはい、まあ、とにかく、
はい、
とにかくね、日本では赤と白っていう風にこう分けたりすることが多いんだけども、これはなぜでしょうかという。
なんか縁起がいいですよね、見栄えが。
まあ縁起、まあまあそうだよね、分かりやすいよね。うん、で答えから言っちゃうと、これもね、源平合戦、さっき出てた源平合戦というか、
はい、
まあ、平氏と源氏が起源なんだよね、実はこの紅白に分かれているっていう。
あ、赤い甲冑と白い甲冑で戦ってたから。
あ、甲冑ではないんだけど、
はい、
それこそ旗だったんだよね。
あ、それは旗。
そう、とりあえずね、歴史ってつながってるんですよ。
今、あの、そっか、
だから紅白歌合戦とか運動会とかが、
はい、
過去の源氏とか平氏とかにつながってるんですよ。
なんかすごい、すごいですね、なんか
ね、歴史って面白いね。
面白いですね。
ね、でどういうことかっていうと、源氏と平氏、まあ平安時代の武士だよね。
はい、
その源氏と平氏っていうのは、前にもなんかエピソードでやったけど、武士政権とかさ、
はい、
武士社会の始まりって言っても過言ではない人たちなんだけど、
はい、
源氏とか平氏とかね。
そうですね、はい、
うん、もともとは源氏も平氏も天皇の血筋だったっていうのはやったよね。
やりました。
うん、でその武士のね、二大勢力であった源氏と平氏っていうのは、
はい、
まあ、あの最初はね、天皇の下で仲良くやってたんだけども、
はい、
武士の力がどんどんどんどんこう強くなっていくに従って、
はい、
源氏と平氏は対立していきます。
はい、そうです、
うん、
はい、
でそして武士なので、その対立っていうのは結局武力を使っての戦いになります。
うん、そうですよね、はい、
ね、うん、でそうすると源氏と平氏それぞれ分かれて戦うよね。
分かれます。
うん、でその戦いの時に大事になるのが、
はい、
我々は源氏でござるとか、あの私たちは平氏であるっていう風に、お互いが敵と味方で分かるようにしなきゃダメじゃん。
ああ、そっか、
うん、
仲間を倒しちゃう可能性もな、ありますもんね。
そうそうそうそう、同士討ちにならないように、そういう時に目印に使ったのが、
はい、
まあいわゆる旗印っていうやつなんだけど、
はい、
うん、まあ、あの旗印っていうのは、あの石田三成でいうところの第一大満大吉とか、
ああ
武田信玄でいうところの風林火山とかの、あの旗、
はい、
背中に背負ってる旗、
わかりますよ、
うん、あれが旗印っていうんだけど、そのね、源氏と平氏の旗っていうのが、
はい、
これまさに白と赤だったんですよ。
真っ白と真っ赤だったんですか。
そう、
なんかマーク書いてあってとかじゃなく、
岩崎くん鋭いね。そうなの、うん。
気になりますよね。
まあ、色がね、とりあえず白と赤で紅白だったんだよね。
はい、
うん、 だからもちろんね、それ岩崎君今言ってたけど、ただの白と赤の布ではなかったんだけども、基本、
はい、
赤と白だったと。
赤と白か。まあでもそうですよね。
で、ちなみに、平氏型が赤で、
はい、
源氏型が白ね。
あ、確かに、この間、
ん？お、
あれだったんですよ。
おう、
この間、栃木の知り合いの、
おう、
温泉旅館に行ってきて、
岩崎くんいろんなところに各所に知り合えるね、さすがだね。
でそこに平家がもともと逃げてったって言ってて、
え、関東の方に逃げてきたの平家が？
そう、平家が、そうですね、
珍しいね、うん、
その栃木まで逃げてって、まあ、殺されちゃったんですけど皆さん、
うん、
多分、
うん、まあ源氏の力強いからね関東はね。
そうなんですよ、それで、うん、そこにあった、
うん、
平家の遺物みたいなやつがちゃんと残ってて飾られてたんですけど、平家博物館とかあったりして、確かに色が赤でした。
あ、赤だった？お、
赤の甲冑でしたよ。しかも
すごいなんかつながったね。
はい、ちょっと怖かったんですけどね。
うん、あ、まあね、赤ちょっと血の色連想させるよね。
そうなんですよ、
うん、
っていう話です。
あ、なんかいい話を聞けたね。
はい、なんか、うん、はい、
でその岩崎君も見た通り、兵士が赤で源氏が白だったんだけど、
はい、
まあ、そこからね、
はい、
白と赤に分かれて戦うっていうのが、
はい、
伝統じゃないな、なんだろうな、まあ、赤と白に分かれて戦うってい こう2つ選択肢があったら、
はい、
白と赤、紅白に分かれて戦うっていうのが主流になったらしいんだよね。
はい、初耳ですね。
うん、うん、でちなみにね、
はい、
なんでその源氏が白で平氏が赤だったかっていうと、
はい、
まず赤い旗をシンボルにしてたっていう平氏なんですけども、
はい、
岩崎くんがこの、ね、栃木で見た平氏ね、
はい、
赤だったっていう話だったんだけど、これはね、平氏っていうのは、
はい、
あの平の清盛を中心に、
はい、
朝廷の内部にまでこう入り込んで、
はい、
で最終的にはこう孫をね天皇にするっていうところまで、まあ、安徳天皇っていうんだけど、
はい、
そのくらい武士だったのに貴族みたいになって、
うん、
朝廷とか天皇の力を十二分に利用して力をつけていった一族なんだけども、
はい、
うん、そのね朝廷、まあ、朝廷というか天皇側の軍隊に与えられる旗で錦の御旗ってあるんだけど、
はい、
うん、このね錦の御旗っていうのは、
はい、
赤い布地に金の太陽がこう丸く書いてあって、であと天照大神っていう金の刺繍が施された旗が、これ錦の御旗って言うんだけど、
めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
そう、これ天皇の軍に与えられる正式な軍に与えられる旗なんだけども、
へ
え、
うん、
兵士っていうのはその真っ赤な錦の御旗を真似して、
はい、
ね、朝廷に入り込んでたから錦の御旗を真似して赤い旗を自分たちのシンボルにしたんだって。
あ、それを真似してってことか。なるほど、はい、
そうそうそうそう、我々は天皇の直轄軍であるみたいな感じで、
はい、
うん、それが兵士だったんだけど、
はい、
でそれに対して源氏はまあまあ単純に兵士の赤に対して、
はい、
というか、まあ、区別するために白をシンボルにしたと。
まあ、一番わかりやすいですよね。
うん、パッと見でわかりますもんね。
はい、
赤と白ね。うん、これが未だに日本で赤と白、あとは紅白に分かれてるゆえんなんですよ。
初耳だ。
うん、うん、でちなみにちなみにね、
はい、
兵士の赤い旗、源氏の白い旗にはそれぞれね、
はい、
太陽をモチーフにした丸がこう刺繍されてたらしくて、
はい、
だからあのただの赤い布とか白い布じゃなかったと。
なるほど、どっちも丸でやっぱり太陽なんですね、
うん、
そこは。
そうそうそうそうそう、うん、そうそうそう。で兵士はさっきも言ったけど錦の御旗を真似して赤地に金の丸、
はい、
うん、で源氏は白地に赤い丸だったんだって。
ああ、それじゃないです、国旗じゃないですか。も
うそうなの、登場してきたでしょ、
買ったから。
そう、うん、で丸、まあ、つまり太陽だよね、丸っていうのは、
はい、
うん、太陽って意味になるんだけど、太陽は天照大御神のシンボルで、
はい、
ということは天皇のシンボルでしょ。
天皇のシンボルです。
で源氏も平氏ももともとは天皇の血筋って言ったから、
はい、
うん、だからお互いに我々は天皇の正当な血を引いてるんだっていう自負だよね、自負。
なるほど、そこで、
うん、そうプライドというかね、
プライドが、
うん、であとはもっと現実的なこと言うと、
はい、
これね、あの現代の、ね、科学がこう進歩した現代でも軍事の世界では、
はい、
両軍が戦うときに太陽を 背にして、だから背中に太陽がある状態の方角を取った方が勝つんだって、勝率がいいんだって。
ああ、そういうのがあるんですよ、なんか風水みたいな。
風水、うん、これね、風水とかじゃなく、そういう風に実際にこう今までのこうデータとか取っていくと、
はい、
方角とかで見ていくと、意識的にやってたわけじゃないと思うんだけど、太陽を背中にして戦ってた方が、
はい、
勝率がいいんだって。
データ的に。
そうそうそう、だから科学も全く未発達な平安時代だったんだけど、
はい、
まあ、武士の本能っていうのか、なんだろうね、太陽を崇拝し続けてきた日本人としてっていうとこなのか分かんないけども、
はい、
こう太陽を背中に背負って、まあ、つまりこうそれが常に太陽ってあるわけじゃないから、太陽を刺繍した旗を背中に背負うことで、
はい、
なんだろうね、見えない力を得てたんじゃないかって。
なんかすごいですね。
うん、そう、勝利を願ってたんじゃないかっても言われてるらしいんだよね。まあ諸説ありますけどね。
はい。
うんうん。だからこうお互い太陽をモチーフにした旗を背中に背負ってたと。
はい。
色は違うけどね。
なるほどです、 初耳です、うん、そんなことがあったかとか知らなかったです。
そうなのよ、うん、で結果源平合戦で勝ったのってどっちだっけ。
いや、源です、源氏です。
そうそうそう、源氏ね、はい、うん、ということはつまり白地に赤い丸の旗を背負ってた源氏が勝ったってことだよね、
はい、で今もそれがってことですよね。
そう、うん、でそれが前例になって、
はい、
平安時代以後の武士たちも、
はい、
まあ、だから織田信長公とか徳川家康さんたちも、
はい、
戦場では白地に赤い丸の旗を背負って戦うようになって、
はい、
うん、でそれ以後もずっとさまざまな場面で使われて、
はい、
岩崎くんが言ってたように日清日露戦争、明治だよね、
はい、
日清日露戦争とか、あとは昭和の大東亜戦争とかでも使われて、
はい、
で1991年についに白地に赤い丸が正式な日本の国旗として制定されたと。
そういう歴史が、
そうなの、
受け継がれてきたわけですね。
そうなのよ、うん、
すごい、
うん、これが日本、
はい、
うん、なに、もし、
いや、あの頼朝、
うん、
源氏が赤じゃなくて、
うん、
やばい、太陽ってオレンジじゃねって言ってオレンジになってたかもしれないですよね。
おそらくだけど、おそらくだけど、
はい、
オレンジっていう表現が当時の色彩の技術じゃできなかったんじゃないかなと思う。
ああ、なるほど。
あの染色の技術で多分できなかったんじゃないかな、
ね。できなくて赤、でも赤がいいんですよ。
まあまあ、そうそう、赤がいいんだよね。
赤
が良
かったです。はい、本当に。
そうそうそうそう、うん、本当にそうだと思う、自分も。うん。まあこれがね、日本の国旗日の丸の歴史なんですよ。ざっくりですけど。
はい、初めて知りました。
うん、なのでちょっとまとめると、
はい、
日本の国旗日の丸の歴史は、
はい、
まあ、文字だけの、ね、資料で言ったら今のところ701年に太陽をモチーフにした旗があったっていうふうに書かれてて、
はい、
まあ、今みたいな、ね、日の丸のデザインのものじゃなかったんだけども、
はい、
後々、ね、今度はその日の丸のデザインが絵として登場してくるのが、
はい、
今度は平安時代の末期、
マッキ
ー、うん、1180年くらいの源平合戦の頃からで、
はい、
でそこには勝った側の源氏が使ってた旗印として、
はい、
今の、ね、国旗と同じようなデザインの白い布に赤い丸の日の丸が登場したのが、うん、これがあの最初ですよと、
はい、
でその後も特に武士たちの間で、ね、日の丸は使われ続けてきて、
はい、
さらにその後、まあ、特に日清日露戦争、大東亜戦争とかでも使われ続けて今に至ると。
はい、
うん、まあ、今に至るというか1991年に、まあ、今から30年前だよね、
決められたと、
うん、平成11年に正式に法律として日本の国旗は日の丸である、
はい、
っていうふうに決められて、今現在も日の丸を見ると日本をイメージするし、
はい、
逆に日本といえば日の丸をイメージするしっていう風になったと、
はい、なるほど、
うん、だから日の丸は今年みそじってことですよ。
あ、そっか、味噌汁だ
ね、ちょうどですよ、本当に。まとめるとこんな感じです。
はい、ありがとうございます。
どうでした、日の丸の歴史は。
いや、なんかもあれなのかなと思ってました、
うん、
まさかそんな古くから使われてて、
うんうん、
しかも皆さんがどんどん使ってきたっていう、
うんうん、
有名な自分が知ってる人たちが使ってきたっていう想像は全くなかったです。
もっといるよ多分、探せばもっと使ってた人いると思うんだけど、 うん、でもさ、なんでそんなみんなが使ってたかっていうと、あのデザインがさ、あのシンプルイズベストっていう言葉あるけどさ、あの、まあ、白い布に赤い丸っていう、これめちゃくちゃシンプルなのに、
はい、
あんなにも存在感のある国旗ってないでしょ。
本当ですよね、うん、ちょっとごちゃごちゃしちゃったりしてますもんね、
う
ん、
そうそうそう、あのね、世界の国旗と比べてもシンプルかつ強烈なメッセージ性を放つ国旗でしょ。
いや本当にそう思います、うん、あまりないですよね。
ないでしょ、他にないよね。
色合いがなんかあれですけど、
あ、ね、あのパラオとかそういうところは確か青い犬、青い、あれパラオだっけかな、青い色に黄色い、そうそう、まあ、日本を真似して作ったらしいけどね、あれね。
あ、そうなんですか。でもやっぱり
日本が統治してたね時代
あ
ったからね、パラオは、うん、
まあでもやっぱり白と赤、ま
うん、
紅白が、
そうそうそうそう、うん、
好きです、
うん、だよね、うん、
はい。
でね、あのごめんちょっと長くなっちゃうんだけど、
はい、
自分の結構好きな作家の人で、
はい、
あの武田常康先生っていう作家の方がいるんですけど、
はい、
その人が言ってた言葉で、あ、これなるほどって思った言葉があって、
はい、
シンボルとかさ、象徴っていう言葉あるでしょ。
ありますあります。
うん、まあよく使われる言葉だと思うんだけど、
はい、
これの意味ってわかる、このシンボルとか象徴の意味ってわかる。
え、意味ですか、その意味。
うん、なんか改めて聞かれるとわかんないでしょ。
わかんないですね。
うん、武田先生曰く、
はい、
存在はしてるんだけど、
はい、
実際に目で見ることはできない何かの代わりっていうのが、
はい、
シンボルとか象徴っていう意味なんだっていうことを言ってたのね。
へ
え、うん、だから例えばさ、平和の象徴といえば何だ、何
言いますか。鳩です。
ですよね、鳩ですよね、はい、じゃあ正月の象徴といえば、多分いっぱいいろいろあると思うんだけど、
あとお餅です。
うん、餅もある。あと、あと何ある。正月の
初詣、
うん、
あの羽子板、
羽子板、うん、いっぱいあると思うんだけど、
たくさんあります、
うん、だから平和ってあくまで概念で見えないでしょ、平和っていうものは。
そうですね、見えないですね、
うん、あと正月だってさ、新しい年の始まりっていう意味なだけでさ、見えないでしょ。
見えないです、
うん、ただその見えないものをさ、平和は鳩、正月は餅みたいな感じで、
はい、
実在するものに形を変換してみようとするじゃん。
はい、します、うん、
つまりそれこそがシンボル象徴なんじゃないかっていうことを言ってたんだよね。
へえ。
なんとなく分かった。
なんとなく分かりました、なんとなくは、
うん、うんうん、そうだよね、なんとなく、
なんとなく分かりました、
うんうん、でね、その理論でいくと、日本っていう存在、つまりあの日本列島としての島じゃなく、あくまで存在ね、日本っていう存在、う
ん、はい、
この日本っていう存在のシンボルって何って聞かれたら、
はい、
やすくん何、日本っていう、
日の丸ですよね。
うん、日の丸とかさ、あと天皇陛下とかになるじゃん、
はい、
日本のシンボルって言ったら、
うん、そうですね、
うん、ということは我々は、
はい、
天皇陛下とか今回のテーマである日の丸の先に、
うん、
日本を感じてるっていうことになるよね。
はい、
わかるかな、こう日の丸っていうものを見て、あ、ここ日本なんだとかさ、海外で日の丸を見てもさ、あ、日本戻りてえなとかみたいな感じでこう、
あ、まあまあまあ思います、うん、なるほど、そういうことですよね、
うん、なるじゃん、うん、
なります、なります、
うん、そういうシンボルの先に何かを感じるっていうことだよね。
わ、
うん、
かりましたよ。
だからそういう意味から考えてもさ、
はい、
あの日本人として、
はい、
日の丸とかあとは天皇陛下っていう存在を大事にしていかないといけないし、
はい、
守っていかなきゃいけないっていうふうに私は思うんですけれども、そうは思いませんか、岩崎君。
いや、思いますよ、思います、思います。
うん、あの日本に生まれてさ、日本で育った日本人だったら、
はい、
日本のね、象徴とかシンボルである日の丸とかさ、
はい、
天皇陛下とか天皇制っていうものを無条件に守っていかなければならないと遠藤は思うわけですよ。
はい、いや、まあ、それは思いますよね。
あ、じゃあ、言っておきますけど、別に遠藤は過激な思想の持ち主とかじゃないですからね。
いや、大丈夫、大丈夫です、うん。当たり前のことってことですよね。
そうそう、普通に日本に生まれて、普通に日本で育った日本人として当然のことを言ってるだけなんですけども、
はい。
うん、岩崎くんなら分かってくれると思うんですけども、
ね、分かりました。
うん。だってアメリカの人たちは星条旗っていうのを大切にするでしょ。
あ、そうです、そうです。なので、まあ、そういう感覚は全然
分かりますよ。めちゃくちゃ大切にするでしょ。
はい。
うん、
家の前に刺さってますからね。
でしょ？
とか、うん、埋葬するときにも、うん、くるみますしね。
そうでしょ、あの旗で巻くでしょ。うん。だからもっと言うと、アメリカに関わらず、どこの国でもそうですよ。あの、自国の国旗を大切にしない国民なんていないからね。
そうですよね。
うん。だからそれと一緒で、日本人が日の丸、天皇陛下に敬意を表することは当たり前のことですよっていうことなんですね。
はい、わかりました。ね、
うん、はい、あの、お正月ですからね。
そうですね。
自分の国を愛しましょうっていうことと、
はい、
そしてね、愛するためには自分の国のことを、歴史を知りましょうよっていうことで、
はい、
こんなに歴史が長くて深くて、あとは文化的な豊かな国なんて他にないですからね。
そうですよね、
うん、
知ってもらいたいですね、海外の方にもね。
そうだね、まあ、海外の方もそうなんだけど、日本の方にぜひ知ってもらいたい
です、ね、まあ、日本の方にまず、
はい、
そうですね、
うん、岩崎くんに知ってもらいたいですね。
知りま、はい、
はい、だから世界のことをね、知るのはその後でも遅くはないと思うので、
まずは
ね、うん、謙遜するっていうのもね、日本人の素晴らしい文化だとは思うんだけどね、
はい、
日本なんてみたいな感じでね言うのも文化だと思うんだけど、ただ根っこの部分では日本をね、日本に生まれたことに感謝して誇りに感じて生きていきましょうよね。
はい、
はい、
生きていきます。
で、最後にもう一度ね、はい、生きていきましょうね、岩崎、
はい、最後にもう一度、
最後にもう一度言いますか、遠藤は変な活動家とか宗教家ではありませんのでご安心ください。
わかりました。
はい。ということで、あの、2021年の牛年の最初のテーマは、
はい、
ね、日の丸についてでした。
日の丸について、わかりました。
はい、今年もいろいろ大変なことがあると思いますけども、皆さん一緒に乗り越えていきましょう。
はい、そうですね、頑張りましょう。
はい、
でよろしくお願いします
ね。その先には必ず明るい未来があるはずですのでね、はい、
太陽を背に戦って、
うん、あの牛そうそうそう、太陽を感じてください。はい、本当に、うん、牛年、今年のね、干支の牛年っていうのは我慢の年で、
はい、
でその先には、我慢の先には必ず発展があるっていうことを信じて、もう終わりにしましょうかね。
もうってかけてきたんですか。
もう、あ、あの、かけてみました。私からは以上だ。もうということで、私からは以上です。
はい、ありがとうございました。と、じゃあそれでは第41回、
はい、
新年初ということで、日の丸について、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
もう